今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の一章一節です。公開説教は今日から第二サムエル記の方に入ります。第二サムエル記の一章一節。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間ゼケラグに滞在した。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、サムエル記の公開説教をここまで導いてくださったことを感謝いたします。本日よりこの第二サムエル記から宝をザクザクといただきたいと思います。イエスよ、どうぞあなたが私たちに掘り起こさせてください。あなたの命の宝が一人一人のうちに入って、そして私たちがこのダビデのその統治の記録から、また諸々の失敗から多くを学び、そしてあなたのにあって幸いな人生を、祝福の歩みを、王族の者として、祭司として、主よ、我ら一同がますます整えられていきますように、あなたが導いてください。今日語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、体を、体調を、心を、霊性を御言葉の前に整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。第二サムエル記に入りました。第一サムエル記の、ね、始めの方にも、申しました通り、もともとサムエル記は第一、第二が、一緒で、で、列王記も、すべて一緒だったようです。で、それを、ね、全部、第一、第二という形で、したのが、ギリシャ語の聖書ですね。七十人訳聖書。パウロの時代、ちょうど初代教会の時代、ギリシアが、ギリシア語が世界共通語でしたので、このユダヤの聖書をギリシア語に翻訳したのが、七十人訳聖書。で、そのところにおいて、この第一サムエル記、サムエル記の上と下という形で、分類されました。ですから、内容的には、第一の、続きです。もともとのヘブライ語聖書では、第一、第二という、くくりはなかったんですけども、ですから、内容的には、一連の、ね、前回の第一サムエル記最後と続いたところです。で、この、第二サムエル記の、メインの内容は、ダビデの、王としての治世の記録ですね。第一サムエル記の方にもダビデは、途中から、16章から出てきたんですけども、でもあくまで、ダビデは、ダビデの上にサウルという王がいる状態、での記録でした。で、第二サムエル記から、入るんですけども、この、第二サムエル記は、サウルの死後という、ね、言葉で始まっております。ですから、サウルが死んだ後、ダビデの上には、ね、もう王がいない。で、ダビデが王という形で、第二サムエル記は始まっております。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間ゼケラグに滞在した。非常に、象徴的な第二サムエル記の始まりです。サウルが死んだ。サウルは本当に、前回のところでは悲惨な死に方をしました。それに引き換え、ダビデは勝利しました。ね、アマレク人を打ち破って、ね、アマレクは、本来であるならば、サウルが打ち破って、整絶し尽くして、もう、この時はいないはずだったんですけども、でも、この時いなかったのはサウル。で、アマレクは、相変わらずですね、まだ残党が、生き残っております。ね、エステルの時代にも、その、アマレク人の影が、アマレク人が影を残している、そういう状況でした。でも、ダビデは、ね、アマレク人のその略奪隊を打ち破りました。 サウルはすべてを失う、まあ、命を失った。で、それでダビデも、ね、このアマレクによって、ね、妻子、財産すべて失われそうだったんですけれども、でもダビデは信仰によって奮い立って、ね、主エホバによって奮い立って、で、主に伺って追いかけて、すべてを取り戻した以上の、ね、分取りを勝ち得ました。で、それでダビデはいろいろな国、いろいろな町々に、その、勝ち得たものを贈り物として送り届ける。ね、その、ツケラグというところに滞在して、で、ダビデはそのように、各地にこの勝利の分配を、して、まあ、きっとダビデとしては、ね、イスラエルと戦うことも、それも免れ、そして、一時は、妻も子供も財産も全部奪われて、もうあわや殺されそうなところになっていたところを、そこをもう本当に、信仰の V 字回復ですね。物、ね、一切物がなかったすっからかんの状況からその全部を奪い返して、それ以上のものを得ることができたダビデ。そのところから始まっております。本当に対照的ですね。サウルとダビデ。サウルが死んだ。後の、ダビデは、勝利して、分取って、もうほっと一息をしていたというところから、始まります。この、第二サムエル記は、この後の、まあ、ダビデの記録ですね。この一章から、まあ、一章はそのサウルの死から始まり、でそれから、まあ、二章、の方から、ね、ダビデはユダの町の一つへと戻ります、ね、この時一章ではまだツケラグというペリシテ異邦の地に滞在しているところから、ユダの町の一つヘブロンへと戻りでそれから、一章から四章のところでまだサウルの、ね、息子やまた、サウルの、将軍アブネルとの、まあ、もろもろの確執があるんですけども、しかし、サウル家はですね、もう、この時、衰退の道をたどっていきます。サウル家のその、まあ、子孫や、また将軍、残っていた生き残りたち、ね彼らを、ね、平定するんですね。ダビデは特に何をしてない。まあ、それどころか、サウルの死を痛み悲しんで、でそれで、サウル家に対しては、まあ、平和にしようとするんですけれども、でもダビデの部下たちは、ね、そのサウル家に対して、まあ、なんとか亡き者にしよう、まあ、そういうわけでダビデは特に何も、していないけれども、ね、もう状況が、まあ、運命がといいますか、まあ、神様の御手がダビデをもう王位を確立させていくんですね。でそれで、まあ、4章の終わりでサウル家が平定されて、ダビデが王としてね、北イスラエル王国と南ユダ王国ですね、それをすべて平定します。ダビデは、ね、ユダ族だけでなく、もう全イスラエルの王として、5章以降、8章まで建てられます。この第二サムエル記の5章から8章までは、ダビデのその統一王国の確立があり、もういろいろなもうペリシテとかそういう国々に対する勝利があり、また契約の箱がエルサレムへと入っていきます。エルサレムを首都とするのもこの第二サムエル記からです。エルサレムがこのイスラエルの都として建てられるのは第二サムエル記以降です。ヨシア記にもエルサレムは出てきたんですけど、でもその時はまだエブス人でしたか。それがまだ町を占拠している状態だったところをダビデがそこを占拠して、で、それでいよいよエルサレムという王の都、神の都が確立されます。で、そこにおいてダビデは契約の箱をエルサレムに持ってきて、そして、ダビデ王に対して永遠の王家が建てられるという約束が、この時、主から与えられます。で、さらに、ね、近隣諸国を征服して、ね、周りのアモン人とか、モアブ人とか、まあ、そういった国々を平定して、で、それで、まあ、ダビデの その知性の最も栄えた時期が5章から8章のところに記録されております。ただダビデもですね、いろいろな失敗を犯すんですね。9章以降、特に家族絡み、子育て絡み、あるいは、その妻、バテシバとの姦淫の罪もありました。そのようにですね、ダビデは外に対して、戦に関して、あるいは、敵に対してはダビデはもう、敵なしなダビデだったんですけども、でも、うちに対して、家族に対して、子供、また、妻、そちらの 方面に対しては弱かったようです。9章以降のところでは、この、ダビデのその子供たちによっていろいろな苦労を負わせられます。この10章からですね、そのバテシェバとの姦淫の罪があり、そしてソロモンの誕生があるんですけども、でもそれ以降、このことをダビデがしたゆえに、ダビデの家の中でもう白昼堂々と妻が寝取られてしまったりとか、そういう、あなたがこのことをしたゆえにそのようになっていく、またダビデは敵に追われるようになっていくということで、ダビデの息子たちのその争い、ダビデの長男はアムノンというんですけども、アムノンがもう強制的にアブシャロムの妹を性的な罪を犯したり、でアブシャロムがそれに対する復讐をしたい、でそれでダビデがこのアブシャロムの反逆によって悩まされたり、結局ですね、ダビデも人だったんですね。ダビデも罪を犯します。ダビデも確かにいろいろな面において、特に家庭生活において多くの失敗があったんですけども、でもダビデがサウルと違うところ、サウルは罪を犯したら犯しっぱなしで、戒められても、それを、その時は何か悲しんだりそういう素振りはしても、でも改めないんですね。それに引き換えダビデはしっかりと改めました、ダビデはしっかりとですね、自分の罪を悔い改めるということを知っておりました。だからダビデは愛されたんです。人はですね、罪を犯してしまうところは確かにあります、罪を犯さないように気をつけるのはそれは私たちの分ではあるんですけども、しかし人は完全ではないんですね。ダビデもそうでした。完全ではなかったんですけども、でも彼が悔い改めるということをしたからダビデは愛されたんです。罪を犯さない状態でいること、これが本当にベストであるんですけども、どうしてもそれができないとき、私たちもダビデのようにすぐにですね、悔い改めるべきです。ダビデがバテシェバとのその姦淫の罪を犯したことを預言者ナタンに指摘されたとき、ダビデはもう速やかに、私は罪を犯したと言って悔い改め、自分の罪を認めました。自分の、罪が指摘されたとき、自分の罪が、明らかにされたとき、それを認めて悔い改めて、もうそこには戻らない、そして神様に、ごめんなさいをする、これがダビデの性質です。失敗を犯さなければ偉大な王になるというわけではないんですね。失敗を犯しても悔い改めることを速やかにして速やかにその自分の罪を、握りしめていないで、さっさとそれを投げ合って、死の御前にひれ伏して悔い改める、それがあるかどうか、これが、ダビデとサウルの違いでした。ダビデもサウルも等しく間違いを犯したんですけども、でも悔い改めるか悔い改めないか、あるいは、神様によりどころを置くか置かないか、この違いで、ダビデとサウル、ただそこだけの違いだったんです。悔い改め、それから神様に、何か起きた時にすぐ速やかに神様を信じるか、神様に呼び求めるか、サウルは、ずっと呼び求め ないことを続けて、でそれで本当にもうどうにもならなくなってしまった時にようやく、ね、サウルが呼び求めたんですけど、でも、ね、答えは、ない。一日断食して祈るということをしないで、サウルはさっさと、ね、あのもう預言者によっても夢によってもウリムによっても主から示しがなければさっさと、ね、死人伺いに口寄せに頼ってしまう。こんな軽薄な信仰、ね、ずっと信仰を培うということをしなかった。だからサウルは、あのような悲惨な最後を遂げてしまいました。ダビデは普段から信仰を培うということをし続けて、ね、サウルとの、サウルから追われている時期に本当にダビデは主に伺うということ、主により頼むということ、それをずっと培ってきました。ダビデも、ね、一時期ただ自分の考えだけでペリシテの王のところに、ね、行ったんですけども、でも、そのペリシテの王にのところに行ってついには、ね、どうにもならなくなった時に主により頼むということをここに戻りました。だからダビデは幸いだったんです。このようにダビデはいろいろな失敗も、ね、この王として統治をする時もお菓子はするんですけども、でもその都度ことごとく、ね、主に立ち返るということをした。だからダビデはこのダビデの王家は常しえに確立されていくんです。今も続いております、ね、今は実質的には、ダビデ王朝というものはないんですけど、でもイエス・キリストという、ね、ダビデの子イエス・キリストの王権が今まさにあり、そして今皆さんはその支配下にありますね。イエス様の支配下、ね、ダビデの子キリストの支配下に今私たちも入っております。ダビデの、ね、王家はその王朝は霊的においては常しえに続くんです。失敗しても、ね、そのまま、ではなく悔い改めること、また何かことが起こるたびに神様により頼むということ、これが我々の性質でもあるべきです。皆さんも、ね、ダビデの子キリストの支配下にあるのであるならば、皆さんも失敗して罪を犯す、そういう時においては速やかにダビデのように悔い改めること、これが大事です。この第二サムエル記の9章から20章のところまではその、ダビデの失敗の、失敗といいますか、ダビデの子供たちのそういった争いとか、また諸々の反逆に対する、そのダビデのその対処の記録が記されております。で、21章から21章以降24節までは、言ってみれば、ね、付け加えられたような、形で、諸々の付録が記されております。ダビデの、勇士たちの、そのリストとか、また、ダビデの感謝の歌とか、また、ダビデの最後の言葉が、23章に記されているんですけども、でも24章で最後の章ではダビデの人口調査の、ね、失敗、あの神様からの声を聞かず、あの自分の国にはどのくらいの軍隊がいるんだろう、ね、それを数えてこい、その失敗の記録が、24章の方にあります。ですから21章以降は、特に年代順に並んでいるというわけではなく、付録的なことが記されております。この第二サムエル記、ここはすべてダビデのその王としての統治の記録が記されております。本当に栄光があります。ダビデの全盛期の時代が記されておりますけれども、しかし同時にダビデの失敗の数々も記されております。ダビデは王としては民を統治する王としては非常に有能で、申し分ない、もう全イスラエル、古今東西のイスラエルの人々が憧れる王であったんですけど、でも特に、ね、子育ての面において、また、女性関係において、そういう失敗がありました。でもダビデはそういった失敗をする都度、主に立ち返って、 悔い改めていた。それでダビデは、ね、本当に、晩年、平穏に、過ごすことができました。この、ダビデが、この第二サムエル記において本当にいろいろな、成功を収めること、ね、冒頭でお読みしましたのは詩編の20編のところだったんですけども、この第二サムエル記を象徴的に表しております。詩編の20編の5節からのところをお読みします。詩編の20編の5節から、私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。勝利は主のものだとダビデはいつも告白しておりました。サウルは勝利したらさっさと自分のために記念碑を建てたんですけども、ダビデは主が勝利を与えてくださったということで、ね、アマレクの略奪隊に大勝利した時もね、これは主が勝利させてくださったものではないかと言いました。ダビデの念頭にはいつも主がありました、ね、ゴリアテを打ち倒した時も、ね、まさかダビデの力でやったとは、ね、言ってない。主が勝利を与えてくださったんですね。6節、今こそ私は知る、主は油を注がれたものをお救いになる。主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。アーメン。確かにダビデは油をサムエルから直接的に注がれました。皆さんはどうでしょうかね。皆さんはキリストの体に連なって、ね、頭なるキリスト、大祭司であられるキリストの頭に注がれた油が滴って皆さんにも流れ来ておりますね。私たちもキリストに注がれた聖霊の油が私たちにも滴って、ね、キリストにつながるものとして聖霊の油を私たちも流れ込んできて受けております。主は油注がれたものをお救いになるんです。メシア、ね、油注がれたものはヘブライ語でメシアですけれども、主はメシアをお救いになる、キリストをお救いになり、そしてキリストに連なっている私たちも、ね、教会もお救いになるんです。聖なる天からお答えになる。なあ説、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の御名を誇ろう。これがダビデの心情だったんですね。ダビデは本当にサウルに追われていた時、600人の手勢に対し、いつもサウルの精鋭たち3000人、それに追われておりましたけれども、でもことごとく、ね、ダビデの側を主は守ってくださいました、ね、装備としてはまた人数としてはダビデの方が圧倒的不利だったんですけど、でも2回もダビデが、ね、サウルを殺すチャンスが巡ってきて、2回も勝利の、言ってみればもう勝利したんですね。誇るべきは戦車やまた馬ではないんです。装備ではないんです。人数ではない。持ち物や、ね、持っている金銀、いかに自分が物持ち、お金持ち、強いかではなく、私たちが誇るべきはただ主のみです。ダビデはこのことをしていたから、だから王となり、また、イスラエルを本当に正当に、裁くことができました。8節、彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。アメン、ね、サウルは膝をつき倒れました。でもダビデは立ち上がり、まっすぐに立ちました。ダビデの諸々の敵ペリシテも、ね、周りの、アマレクもモアブや、ね、アモン人諸々の異邦人たちもダビデの前に膝をつきました。倒れました。でもダビデは立ち上がり、ね、ダビデの知らなかったような国々さえダビデに、ね、おもねってくるまでになりました。 ダビデが戦車とか馬ではなく主を誇り、主の御名を頼っていたからです。9節、主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。アメン。皆さんもね、あのシーズ献金袋に、まあ、この箇所ではないんですけども、ね、主が私たちの助けとなってくださったからあなたを本当に褒めたたえますと書いてある、ね、その本当に週ごとに、あるいは皆さんが毎日祈ってるかもしれないですね。本当に私たちは主をこそ誇り、主に感謝を捧げるべきです。主が皆さんのすべてを与え、守り、そして主の道に、永遠の道に、この幸いな道に歩ませてくださるからです。これから第二サムエル記、このダビデのその王権、ダビデの、王としての統治、またダビデの失敗、そこからの立ち直り、またダビデの性質、その諸々を学んでいきたいと思います。どうか皆さんが、ね、しっかりと王族の祭司としての立ち並み、ね、皆さんの人生を治める王として、あるいは、ね、主にあって皆さんは王とされました、ね、その王としての教育をこの第二サムエル記から、ね、再び、ね、この、ね、帝王学ですね、この帝王学を学んでいきたいと思います。どうか皆さんがこの書から多くを学んで、さらに幸いな王としての統治をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、この第二サムエル記において私たちが多く学ぶことができますように、私たちは願いました。一人一人願い求めております。王として、また神の国の聖なるものとして、そして本当に私たちが見本とするべき信仰の先人としてのダビデを学んでいくことができますように、私たちも諸々の失敗を犯しますけれども、でもダビデがなぜ愛され、なぜダビデの家が永遠に建てられるようになったか、そして我らもダビデの霊的子孫としていかになすべきかを教えてください。どうかこれから始まる一週間の歩みをあなたが導き祝福し、これからの歩みも本当に私たちも王としての歩みができますように、どうかあなたが一人一人の上にその幸いと祝福を注いでくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。王たる者には主よ、本当に24時間が王たるものであって、そして24時間が主の前において聞き従わなければならない。主よ、まだ主のしもべでもあるということを、この旅でを通して、またサウルを通してあなたは教えようとしていることを感謝いたします。主よ、私たちの信仰生活があなたの御前において賛美するとき、祈るとき、そしてあなたの命令を聞くとき、それに限りがあって、主よ、その後は私生活、自分に戻ってしまうという節があります。旅では非常にあなたの御心にかなったものでしたが、主よ、オフの時に自分自身の私生活、それの中にあなた自身を立てることができず、そしてところどころ失敗してしまった節を私たちは見ています。あなたの御心にかなった旅でさえもそうだったということは、主よ、私たちはこの旅を通して、旅での成功も旅でのまだ失敗も学ばなければなりません。第一サムエルが終わり、第二サムエルに入りました。主よ、これらの主のヒストリーを通して私たちが学ぶべきことをしっかりと学ぶことができますように、そして成功した事例に従って私たちも成功し、まだ失敗した事例はしっかりと見て、そしてそれをキリストにあって私たちが戒めとして受けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。旅での失敗、サウルの失敗、この全部失敗に過ぎないものですが、主よ、私たちが失敗をする、 それがつきものであることを私たち自身でそれを踏まえて歩むことができますように。そして決して自分自身に主よ本当に自信を持つというこの傲慢に陥ることがありませんように、イエスよあなたが助けてください。サウル王は主よ本当にチャンス主義的な信仰があって、主ご自身を本当に自分の力として勝利した時にはさっさと主は下ろして自分だけの顔を人の前で立てる、そういう愚かな王でした。そして主が与えてくださったその戦争の数々の勝利、それを自分のものとし主に捧げるべきその栄光を軽んじ、そして取り戻した王様でした。彼は自分の信仰を将来貫くことなく、ちょっと信仰があるかなと思ったところでまだ不信仰に陥り、名ばかりの信仰を持っていたものです。彼の末路を見て、私たち自身の信仰はどうであったかと、主よ本当に彼を鏡にして自分の信仰を、点検することができますように、イエス様私たちを助けてください。そしてあの旅でさえも失敗したことを私たちがまだ心して歩むことができますように助けてください。旅での失敗は主よ本当に王として旅で人を導く時の旅で、神のしもべとしての旅での時は失敗がほとんどなく、旅で自身が自分人間旅でに戻った時、そして彼自身の思いと心が人間旅でに戻ってオフになった時、主よ神と人の前で罪を犯してしまい、その罪のゆえに生涯彼は本当に苦しむようになりました。私たちにもこの信仰には主よオフがないことを神でを通してあなたが教えてください。そしてあなたの御前においていつも主よこの信仰を貫くことができる霊的な性質をあなたが与えてください。主の皆がずっとずっとずっと私たちのあがむべき、あがめるべき皆でありますように、従うべき権威ある皆でありますように、使えるべき主よ主なる皆でありますように、私たちを祝福してください。今日の御言葉を通して私たちにあなたが語ってくださったそのメッセージを一人一人がしっかりと捉えて主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ助けてください。聖霊様助けてください。イエス様の皆によって感謝して祈りました。アーメン。